亡くなっちゃった名古屋の映画館か、ゴールドシルバー劇場行きましょうか。ゴールド劇場とシルバー劇場、これ最近までだったんでご存知の方多いんじゃないですかね。名駅の西川、ちょっと笹島寄りのところに角のところにありましたね。ゴールド劇場とシルバー劇場、階段上がって2階にあるフロア、できた当時は成人映画ばっかり上映してたそうです。僕その頃全然知らない。でそこも名画座でちょっと古い映画上映したり、あの人気のない映画を上映したりっていうことで、映画を好きな人が集まるっていうその雰囲気がすごい好きだった。うん、ただちょっと僕残念だったのは、あの座席に傾斜がないんですよ。で僕背高い方なんです。身長178センチなんです。なので、でしかも映画前の方で見るのが好きですから、あのブルーサウンドの件以来ね、前のあなたちょっと背が高いせいかスクリーンが見にくいです、もっと縮んで映画見てくださいと、すぐ後ろの人に怒られたりすることがよくあったんですよ。まあそういうのもあって満員の映画館嫌いなんですけどゴールド劇場シルバー劇場はね、その傾斜がないもんで後ろから苦情が飛んでくる。映画を集中して見ることができないっていう、そんな映画館だったかな。あとね、トイレも狭かった。屋根が、天井が低いんで、僕おしっこするときに、ね、頭が天井に使えそうになっちゃってさ、特にシルバー劇場の方か、あそこがねすごい窮屈で好きじゃなかったな。でさよなら講義をするときにチャップリンの特集やったかな。チャップリンの映画をね 2,3 週間連続で上映して、それが最後だったんじゃないかな。それとあとでさよなら興行でニューシネマパラダイスとかもやってたかな。で今もうすっかり建物ごと取り壊されて道路になってますけど、僕の大切な大切な思い出、シルバー劇場とゴールド劇場、そんなのもありましたね。あと免疫で、もう今もう全然見る限りもないですね。ミッドランドシネマがせいぜいあるぐらいですけど、その時ね毎日ビルがあったんですよ。毎日新聞の建物があったんですよ、そこで。毎日の地下にもあったし2階にもあったし、あの辺ね地下街と直結して映画館いっぱいあったんですよ。特にセントラル劇場とグランド劇場っていうのがあって、僕それ帝国の逆襲初めて映画真面目に親に連れてってもらって、見たのがセントラルだったっけ、グランドだったっけ。あと地下にね、松竹劇場があって、名古屋松竹劇場があって、で松竹劇場は必殺見に行った。そう、パララーン、パラララララ、パパパパパララーン、デケデーン、ジャガジャガジャガジャガジャーンっていう、あの必殺仕事にちょっと写真撮ろう。毎日地下だったかな、ちょっと記憶はないな。もうね記憶がなくなっちゃった。まあ名古屋の昔話をするのもなんなんで、これぐらいしとくかな。もうね覚えがないわ。かすかな記憶をたどると、バブルの頃に西区にね映画館があったの。上新の交差点の北東の奥、パチンコ屋さんがあって、あのパチンコ屋さんの大きいビルの4階かな5階かなにあって、俺平成のカメラ見たもんね。でそこね車が立体駐車場に入れることになってるんだけど、その立体駐車場に入れるやつがね、あの金属のバーがブシュワーッと開いてさ、そこに車突っ込んでさ、で降りて、で車がねグイーンと 180度ターンして、そのままエレベーターでガーッと上がっていくの。あれがね、サンダーバード的で、すごくかっこよかった記憶があります。ああ、桜の、満開の桜の木の下を歩いてます。今日別の道歩いて、今駅に歩いていく途中はもう葉桜だったけど、この名古屋ドーム前のイオンの前のこの桜並木はね、今ちょうどまだ散ってないし、葉桜にもなってないし、完璧に満開だね。素晴らしいえ、この美しさはね。そうです、今池界隈から歩いて名古屋ドームあたりまで北上してまいりました。僕ん家もうじきですから、これぐらいにしましょうかね。今池は今、今池の映画館って木下ホールとシネマテイクぐらいしかないんですけど、 あと今池の地下があるか、僕行ったことないです。あそこね、政治映画で、政治映画専門で、ホームの温床になってるらしいんですよ。で、男の人が一人で見に行くと、変なおじさんにね、上映中に絡まれたりするらしいというのをね、誠しやかに書かれてるんで、僕絶対行きません。怖いです、そんなところ。もう、そうだろうな、もう10年ぐらい前まであったのが、今池国際、今池シネマ。このね、二館があったね。今池国際と今池シネマで、俺その当時ね、サラリーマン時代、今池の某病院で人間ドック毎年一回受けることになってて、で、人間ドックってバリウム飲むんですよ。で、出るときに、下剤とか飲ませてもらって、で、何時間後に来てくださいねっていう、そう、結果発表しますからと。で、別にそんな後日を教えてもらってもいいんですけれど、どうせ僕暇人ですから、じゃあ今井家国際劇場で戦国自衛隊の新しいやつを見てる、うん、で、戦国自衛隊新しいやつが終わった頃にもう一遍そこに戻ると、経過が教えてもらえるってやつなんですけど、ちょうど戦国自衛隊のね頃に上映中にお腹が痛くなってトイレに駆け込んで、その時のね、バリウムの真っ白気の色をね覚えてますね、今でもね。その当時はね、まだ和式の便所で汚いからやめとこうか。今池国際と今池シネマは館内放送がすごく特徴的なんですよ。ね、大げさでなく女性の声でこういう案内、本日は国際シネマにご来場くださいまして誠にありがとうございますっていう、変な場内アナウンスがね、毎回テープで流れてる。なんてこんなに変な場内アナウンスなのかなと、その当時は不思議だったんですけど、後にね、僕サラリーマン時代、後輩が、某名古屋の有名、大学の短大かな、あれ、秘書科を卒業したっていう子が僕の下に入ってきて、電話応対するときにね、誠にありがとうございます。私は、みたいな、そういう喋り方したんで、お前、どこの秘書科だって問いただして、どこそこの秘書科ですって、こういう喋り方を教えてもらってるんですって。あ、そうか、じゃあ今池国際もそこ出たんだなと。苦虫を噛みつぶした記憶があったりするんですけど、まあそんなこんなで、子供の頃からね、映画館通ってると、こんなくだらない思い出話が、ペラペラと出てくるわけですよ。だから僕は今でも、家で DVD を見るのも、悪いとは言いませんけれど、映画館まで行って、スクリーンを見上げて、満足して帰ってくるまでの間に、どれだけの大冒険ができるかと、いつも思うわけですよね。自転車乗って、春日井シネマまで行きました。ついこの間、春日井シネマなくなりました。そう、春日井シネマがなくなる理由は、すぐそばにできた、ミッドランドシネマ名古屋空港ができたからで。で、言われてみると僕、ミッドランドシネマ名古屋空港ができてから、春日井シネマほとんど行ってないんですよ。そうやって時代が、儚く、どんどん過去のものになっていくのを、肌で感じるとね、なんか、いろいろ思いますわ。もし僕が、50年前に生きてたら、 どんな映画館にどんな映画を見に行ってただろうなとか、もし僕が50年後に生まれていたらどんな映画館でどんな映画を見てただろうなとかね、思うとね、人間の一生って儚いな、なんてよく思ったりします。まあ酒飲んで酔っ払ってますんで長々と喋ってきましたけど、こんくらいしておきましょうかね。はい、短期集中連載名古屋の映画館の話こんくらいでおしまい。次回は何の話しよっかな、また気が向いたら聞いてください。ありがとうございました。